皆さんこんにちは。東京アンテオケ協会の三本松晴美と申します。今日は絶体絶命からの逆転のお話をさせていただきます。私はゴスペルのグループに入っています。グループ名はゴスペルシードと言いますが、4人のメンバーで、私はその中でキーボードとコーラスを担当しています。今から3年前のある日のことです。ゴスペルの活動をしている中で、当時2歳の息子のせいで、もう嫌だ、もうやめたい、絶対絶命だという体験をしました。3年前、ある大型ショッピングセンターでゴスペルのステージがありました。そこには特設会場が設けられ、私たちゴスペルシードは1日2部にわたりステージをこなすという依頼でした。ショッピングセンターには大きな看板がかかり、私たちグループのチラシやポスターがエレベーターやエスカレーターや店内至るところにたくさん貼られていて、大々的にショッピングセンターで宣伝が行われていました。それを見て、さらに私たちの身も引き締まり、気合が入りました。しかし、その気合とともに私は不安と緊張も高まってきました。私は会場に着いた時にはすでにどっと疲れていたからです。普通の方には軽くこなせることかもしれないのですが、すぐいっぱいいっぱいになるオーバーな私にとっては、当時2歳の息子を連れて、しかも家には低血圧でよく倒れる病気の娘を一人で置いていくということは、移動するだけで精神的にも精一杯で、大抵会場に着いた時には私がどっと疲れているのが常でした。本当でしたら、パパに子供たちを見てもらって、大好きなゴスペルを気持ちよく賛美したいところですが、なんといってもパパがグループのリーダーでメインボーカルなもんですから、疲れてなんかはいられません。キーボードは影的な部分なのですが、イントロとエンディング、テンポ、リズムの4つにおいて一番正確でなければいけません。間違いが許されないという緊張感がいつも走ります。その頃、なぜかステージが始まる寸前にいつもうんちをする息子、焦っておむつを替えながら、なんでいつも始まる時にうんちするのと焦る私に、聖書の言葉が響きました。私は昔からそうなのですが、ゴスペルを捧げる前に必ず神様からの聖書の言葉がぐっとくるのです。エペソの5章19節という箇所なんですが、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいという言葉です。その時もその聖書の言葉が来ると、不思議と私の心は切り替わりました。しかし、ステージに行くと、もう始まるギリギリセーフという感じで、また焦ってしまいました。ワンステージを無事終えて2ステージ目のことです。館内でゴスペルシードのライブのアナウンスが流れるとともに、一部よりもたくさんのお客様がたくさんの椅子に座っておられて、立ち見まで集まりました。ゴスペルも3曲目のクライマックスとなりました。なんとも素晴らしい神様のご愛が、ゴスペルを通してお客様の心を包んで会場いっぱいに流れているのを感じました。自分も神様の愛に包まれているその時です。ママと言って、飽きた2歳の息子がステージによちとよちと来たではありませんか。さらには私のスカートを引っ張り、ママママと抱っこをせがみます。よりによって私のスカートはゴムでしたので、引っ張られ、ずるずるずるずる少しずつ下がっていきます。息子のおかげでお客様の目はみんな私に向きました。全員の見ている前で私のスカートが下げられるばかりか、何も知らないリーダーはサビを一つ大きく繰り返し、 エンディングが伸びていきました。私は一人で早く終わってと汗びっしょりになり、キーボードを弾き続けました。エンディングはキーボードでもポイントです。よりによって私はその日、股関節が痛くて腰も痛くて、変なサポーターやらダサいガードルやら、湿布に北海道ベタベタと貼っていました。こんな姿をこんなにたくさんのお客様の前であらわにされたら絶対絶命だと思いました。あまりの恥ずかしさに私は顔は真っ赤で汗だらだら。息子にもあっちに行けと促すと、はぁ？とか言われて全く通じなくて、さらにスカートを引っ張ってきました。息子は脳性麻痺と診断を受けた子で、2歳にしてちょうど1歳という発達の遅れでした。ゴスペルのサビがいつもより繰り返される中、私にはものすごくそれが長く感じて、まるでそこだけスローモーション。ああ、子供も2年も育てたのに、なんでまだやっと1歳なんだろうという落胆もそのゴスペルの最中よぎりました。ああ、もうスカートが下がる、アウトだ、私のゴスペルの活動これで終わったなと思ったその時、あの聖書の言葉が来ました。やけっぱちの感じでしたが、スカートを下がり防止のために足を思いっきりガニ股に開いて、心から主を賛美し礼拝し演奏をしました。締めの命であるエンディングの演奏は、サスティンのペダルを音で伸ばすという裏技で、途中まで下がったスカートをぐいっとそこで引き上げました。息子をすかさず抱きかかえてすぐにステージを降りました。みんなに笑われると思ったのに、そこにはなんと鳴り止まぬ拍手と涙涙のお客様の顔、たくさんの CD が売れました。私は陰で息子を軽く拳骨しておりましたけれども、そんな私の状況と裏腹に、涙を流したお客様からサインや握手をお願いされたのでした。もう嫌だ、絶対絶命だ、血の実を抱えてなんてもうやめよう、息子が大きくなるまで今日でやめると思ったあの日から3年、脳性麻痺で2歳でやっと歩いていたあの息子は、神様によって癒され、なんと3歳で運動会のかけっこで一番を取りました。4歳ではウクレレギターを持って私たちと共に路上ライブをデビューするようまでになりました。5歳では補助なしの自転車を乗りこなし、自分のギターを背負って自分のチャリンコで路上ライブに駆けつけるという大逆転が起きています。私が体調があまりにも悪くてライブを休むような日も、僕は絶対行く、ママも行くよと言って、今では私が息子に引っ張ってってもらっている感じになっていることも大逆転です。今や息子なしには私たちの路上ライブは成り立たないほどの大逆転なのです。5歳の息子が小さいギターで熱唱するのが非常に目立ち、多くの人が集まります。そこで私たちゴスペルシードはたくさんの人の前でゴスペルを届けることができます。息子は自分の前座的な役割が終わると、道行く人にどんどんチラシ配りをしてくれます。本当に助かります。大人からチラシを受け取らないような方々も、子供からは喜んで受け取ってくれるので本当に助かります。時にはCD をタダであげちゃったり、押し売りしちゃったりもする時もあるんですけれども、広めようとする心、ゴスペルを熱唱する心がこんなに育っていたとは驚きです。よく周りから子供の効果だねとか、ヨッシー効果だと言われますが、私たちゴスペルシードはメンバー全員で本当に神様の効果だと心から感じて、メンバー全員で神様に感謝しています。最後までお聞きくださりありがとうございました。